クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は5月10日から15日に開催されたスリランカ育成チームシリーズを振り返る形で語っていきたいと思います。まずは今シリーズ、その育成チームのシリーズとの対戦シリーズの趣旨についてってどんな感じだったんでしたっけ？
はい、そうですね。まあ、その日本クリケット協会の、まあ、マネジメント、マネージャーおよびコーチに話を伺ったところ、まあ、今回育成チーム、スリランカ育成チームを呼んだのは、まあ、その今年男子代表が2つ国際大会を、まあ、大事な国際大会を控えてますと。
はいはいはい。
なんでそれの、強化試合としての位置づけがあります。
なるほどです。
はい。
EAP 予選と、はい、あとはアジア大会ですかね。
はい、4月末と9月末のそれぞれあるんだけども、
うん、はい。
まあこの EAP、まあ、2つある大会の、まずはそのセレクション、最終セレクション。
うん。
うん。および大会に向けての強化試合。
なるほどです。
うん。で、さらに、このちょっと、この問題トリッキーにしているのが、アジア競技大会、はい、それから EAP 地区ワールドカップ最終予選っていうのは、
うん、うん。
主催の団体が違いますと。
なるほどです。
はい。まあ、皆さんご存知の通り、アジア競技大会というのは、オリンピック、IOC、JOC が管轄している大会なので、
うん、
国籍至上主義が資格になってますと。うん、資格の、元になってますので、
うん。
うん。EAP 地区ワールドカップ、このワールドカップは ICC のワールドカップなので、まあ、その、はい、例えば、国籍がなくても3年間居住、継続して居住してれば出れるっていうような、
うん、
緩さはアジア競技大会にありませんと、
うんうん、
ということなんで EAP ワールドカップ予選の方には日本代表としての資格がある人もアジア競技大会には出られないというようなことがあります。
うん、
はい。
そのセレクションの基準が異なってくるよってことですね。
うん、ということなんで、まあ、
はい、
結局そのチームの今回そのセレクション対象になっている選手団も多かったので、まあ、この辺についてまた後でお話ししていきたいと思います。
はい。で、それは、一応日本の視点からの話で、
はい、
まあ、もっと大きい視点では、スリランカのクリケット協会と、その、なんていうんですかね、交流を深めていく上でっていうのもあったんですかね。
はい、これは、まあ、
はい、
お話を聞いていくと、まあ、結構いろんなチームに声かけたみたい。
スリランカ以外にもってことですかね。
そう。なんで、まあ、最終的に応じてくれたのがスリランカで、
うん、
そう。なんで、結構バタバタ。直前に決まって、直前にっていうような感じでバタバタしてたので、
うん、うん、うん。
まあ、その、受け入れも結構大変だったし、っていう、いろんな、まあ、諸事情がありましたと。発表も遅れちゃいましたねってことだね。
そうですね。その、4月21日の、JCA の、まあ、SNS やなりニュースなりで、まあ、この大会があるよって、5月10日かな、
はい、
あるよっていうのが発表されてるんで、まあ、結構直前っちゃ直前ですよね。
はい。
うん、なるほどです。
はい。
で、まあ、そんなところが趣旨とか、まあ、意向みたいなところでした。
はい。
っていうところで、今回、5試合予定されてましたが、結果はどうだったんですか？
はい、結果はですね、0勝4敗1雨天中止でした。
なるほどです。あ、これは日本が0勝4敗、
はい、
1雨天引き分けだったということですね、
はい
はい。
はい。
なるほどです。まあ、これに関してはいいかな。まあ、結果と数字だけで。はい。はい、じゃあ、まあ、思ったことを話していってもらっていいですかね。俊さん、現地に行った試合も多かったということで。はい。はいはい、
そうですね。まあ、拓郎がどれぐらい見てたかはちょっとわかんないけども、
はい。
まず、まあまあ、やっぱりというか、まあ、これに触れざるを得ないというか、
うん、
そのピッチがやっぱり悪かった。
うん、なるほどね。
うん。まあ、今回も、コンクリートではなくて、芝を使ってやりましたと。うん、まあ、ターフピッチと呼ばれるものですね。
うん、うん。
はい。で、1、2試合目が特にちょっと、厳しいピッチで、
うん。
はい。で、まあ、JPL、JFL の時で話した時の特徴と同じ。
なるほどです。うん、まあ、ローバウンス、アンイーブンなバウンスでフラットじゃないっていう。
そうだね。
で、ダスティーな部分もあるみたいな。
そう、弾んだり弾まなかったり。で、
はいはい
はい、まあ、弾むときはよく弾んで、まあ、全体的に去年と比べればよく弾んでたけども、
うんうん、
まあ、俗にアップダウンだね。その波打ってて。
なるほど。
そう、低くなったり、高く跳ねたり。で、まあ、ダスティっていうのは、要はその回転、スピナーが投げたときに、ピッチに当たった後は変化幅が大きいと。なんで、まあ、1、2試合目が平日で、で、うん、俺が行ったときは土日の試合だけ、解説予定してたので、うん、まあ、土曜日、その試合前に、スリランカのテントの方に行って、うん、マネージャーたちと話をしたら、うん、まあ、やっぱ結構カンカンで。
なるほど。
うん。これは、その、ターフピッチ、その、リミテッドオーバー、20オーバーの試合やる、うん、まあ、最低基準も満たしてないんじゃないのっていうようなことは言ってましたと。
なるほど。
そう、まあ、ただ、まあね、その、先週も話したけども、ね、結構予算の都合もあるし、ここ日本だし、
うん、うん、うん。
今、頑張ってる途中だよってことは、まあ、一応伝えたけども、
うん、うん。
そう。まあ、結構、プンプン、不機嫌でしたと。
まあ確かにね、うん、こうそっちも育成チームっていう形で来てるから、そのファクターがあるにもかかわらず、
うん、
まあ、ちょっとトリッキーだと、選手の育成にも向いてないんじゃないのっていう意見を呈されたって感じですね。
そうだね。
うん、うん、はい、なるほどです。
はい、で、まあ、土日の3、4試合目が、うん、ピッチを新しいピッチにして、
うん、
試合を行ったので、まあ、これはね、1、2試合目よりは全然良かった。
なるほど。
うん。アンイーブンさっていうのもそこまでなくて、
うん、
で、バウンスも良かったし、そのキャリーも良かった。
うん。
うん。で、まあ、スピンも1、2試合目ほどではないけども、少しターンしてて、
うん、うん。
で、まあ、たまにバウンスがやばかったかなって感じだね。
うん、
うん、
ね。
そうそうそう。4試合目かな。確かビネーが出た時に、すごい低く弾んで、ボールになった時とかあったけども、
うん、
まあたまにあるけども、まあ1、2試合目より良かったなって感じでした。
なるほどです。
はい。なんで、まあそれが、アシュリー、新しくピッチを頑張ってるアシュリー、ライアン・ドレイクのおかげなのか、まあ天気のおかげなのか、まあよくわからないけども、うんうん、まあちょっとね、少しは良くなったかもしれないねっていう感じでした。
なるほどです。
はい。
そうですね。それは、まあ J、フューチャーズリーグの時から、まあ、ずっと言ってますが、まあそんな感じだよと、まだ安定したピッチが安定して現れる状態にはないってことですね。
はい。
はい。で、まあそれと関連している気もするんですけど、まあ、今回もスコア見ると、どちらもスコアが低かったっすよね。
そうだね。結局そのスリランカのトータルは、
はい。
まあバッティングファーストだと大体130前後。
うん、うん、うん。
で、チェースだと、まあランレート的に結局130前後ぐらいになるかなっていう。
なるほど。
ランレートで。で、日本の方は105位が1回もなかった。
ですね。はい。
うん、だいたい80前、平均180ぐらいだね。
うん、うん。
トータルで。
うん。
はい。
なんに迫る試合もあったし、
そう。
結構、少なめに、もっと少なめに終わってる試合もあって、鳴らすと80前後。うん、
まあ、ロースコアでしたと。
うん、うん、
うん、うん。
ですね。
はい。
なるほど。
はい。なんで、まあ、全体的な感想としてはもう先週の JFL、JPL と全く同じで、
うん。
まあ、デコボコターフなんでしょうがないね、と。
うん。
うん。で、バッツマンの練習になるかって言ったら、まあ、多分ならない。
そうですね。
うん、うん。まあ、全部ね、ストリーミングの試合がアーカイブでビデオで、 YouTube の公式チャンネル残ってるんで、まあ、見たい人見ればいいんだけども、うん、まあ、さっき言ったビネミとか、
うん、
あと、タカディとかマー君だったっけな、あたりも、ローバウンドで、ボールドとかってなってたんで、
うん。
まあ、そういう球があると結局、ボーラーの練習にもなんないし、バッツマンの練習にもなんない。
なるほどね。
ですね、と。で、まあ、じゃあ、そのね、どう解決すればいいかっつったら、やっぱり毎週毎週、そのターフ、
うん、
ターフピッチを、まあ、そのローラーかけて水やってっていうのを繰り返していけば、まあ、だんだんそのデコボコっていうのもフラットになっていくから、
うん、
まあ、それで毎週ね、ストリップ変えて、ジャパンカップなり、JCL なりに使えば、いいとは、いいっちゃいいんだけども、
うん、
それって、じゃあ毎週誰がやるのとかね、人件費はどっから出るのっていう。
うん。うん、そうね。
そう、まあ、先週と同じ結論になっちゃうんだよね。
うん、
そう。でさ、その、じゃあもう、今回その、もう少し突っ込むけども、
うん、
結局その JCL1 部、2部、3部、
はい。
はい。それからジャパンカップ、あと、まあ JPL とか代表の試合か。
うん。
もろもろ全部ひっくるめて、その SICG のターフピッチを使うとなると、
うん。
その、不公平感がやっぱ出てきちゃうと思うんだよね。
うん。
そうそう。
そうですね。
そう。JCL とか確かね、1部のクラブも3部のクラブも同じ金額をして、1試合この金額っつって払ってるはずなんだよね。
うんうんうんうん、
で、それのどの分が、どの割合で、ピッチメンテナンスになってるのかっていうのも結局わかんないから。
そうですね。
そうそうそうそう。だから、じゃあね、その SICG に、SICG がやっぱ一番いい環境なわけだから、
うん、
そう、まあ、そのうち、アドレ、俺の所属してるアドレとか3部所属してるからさ、なかなか SICG って使えないわけよ。
うんうん、
で、じゃあ、例えばその佐野クリケットクラブは、一応 SICG ホームグラウンドになってるから、
うん、
かなり優先的に SICG をあてがわれてるわけね。
そうですね。はい、
そうそう、でも参加費同じだから、
うん、
うーんとかなっちゃう。
うん、そうそう。
で、例えば、その、一部、その一番レベルの高いリーグのクラブが SICG とか、あとターフを使うっていうのは、俺はね、当たり前だと思ってるの。
うん、
もちろん、そう、なんだけども、じゃあそしたら、よりお金がかかる設備なわけじゃない、
うんうん、
だから、一部のチームがもっと、その一試合ごとのお金を多く払うべきじゃないのかなって俺は思う。
うん。まあそうっすね。
そう。っていうのはあるから、じゃあその SICG 毎週毎週ターフ使えるように仮になったとしますと。
はい。
そう。でもそれでまたずっとそのクリケットクラブが優先的に、当てがわれてたら、
うん。
それはまあ強化って意味でもあんまよろしくないだろうし、そのターフになれるって意味でもね。
うん。
そう。
なるほど、ね。
そう。で、利用費の不公平感っていうのも、もっと出ちゃうかもしれないなって思ったりする。
そうですね、まあ、これはホームグラウンドとか言ってるけど、
うん、
実質ホームグラウンドではなくて、
まあ、
ただの
そう、まあ、特にね
管理してるわけでもないし、
そうそうそう、まあ、特にほらもう SICG ってもうねその唯一のターフピッチあるからさ、もうかなりそのクリケット会としての共有財産的な意味もあるじゃない。
そうですね、
そうそうそう、はい、だからまあその、まあ、さっきも言った通りレベルの高いリーグが優先的に使うっていうので全く依存はないんだけど、異論はないんだけども、
うん
うん、そうそう、だったらその何て言うの、参加費の体系とかまた見直す必要があるかもねとか思う。まあ俺たちの考えることじゃないけどねこれはね。
そうですね、
うん、そう。でも、まあ、
確かにね。
ね、そうそう。まあ、実際考えると、そうじゃないかなと思う。
うん。
そうそう。ただでさえ、ほら、一部って今、なんだっけな、アンパイアとかもさ、アンパイアパネルが見てるわけじゃない、
うん、うん。
そうそう。で、確かにアンパイアフィーは、一部のクラブ払ってるけども、
うん。ね、まあ、それはその分でしょっていう、
ね。そうそうそう。そうそうそう。
なるほどです。まあ、確かにね、はい、SICG とサノ4、同じフィーっていうのはちょっと納得いかない気もするよねっていう。
まあね。
うん。 まあ、とは言っても、なかなかそこを明確に分けて、ああだこうだっていうのは、
うん、
まあ、そこの、うん、そこにかかる時間とかを考えると、うん、まあ、よくわからんが、今の方針には、まあ、ちょっと、そうですねっていうところがあって、
うん、
で、まあ、さらにコストを上げりゃいいじゃんっていうのも、その、まあ、一辺倒ではいかないよってとこっすかね。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。はい、まあ、結局ね、その代表強化は、じゃあいよいよターフで強化しようってなると、ターフのところで熱張ったりとかしてさ、うん、やんないといけないから、
うん、
またお金かかったりするからね、この辺も。
そうですね。
はい。まあいいや、とりあえず、ピッチの話はそんなところで。
はい。じゃあ、まあ、リンクしてますが、さっきもちょっと出たんですが、強化方針みたいなところはどうですか？はい、
そうだね。まあ、これは多分、タクローもいろいろ言いたいことあると思うんで、まあ、俺の方で感じたことばーっと言っちゃうけど、
はい。
まずは、この、まずはって、すごいもうなんかもうね、もう、カーツ勇気満々な、ちょっと出だしになっちゃうけども、
はい、
まずこれ、そのスリランカ育成チームとの、5試合のシリーズにもかかわらず、確かね、24名かな、
うん、
その、対象の、選手団としてバーって発表があったわけじゃない？
うん。
そう。で、まあ、一番最初に言った通り、名目としてはワールドカップ予選で選考及び強化。それから、アジア競技大会の選考。
はい。
なんだけどもさ、
はい。
24人もいて、しかもほら、その、一人はキャプテンで毎試合出るじゃない？
はい。
ほんで、まあ、あと何人か主力いるとなるとさ、うん、結局その5試合、まあ、今回4試合、ある中で、
うん、
まあ、その統計を取ってみると、
はい、
1試合しか出なかった選手、
はい、
これは5人いますと。
なるほど。
で、全試合出たのはキャプテンだけ、
うん、
で3試合出れたのも3人、
うん、
で残りは2試合しか出なかったわけね。
なるほどです。
そうってことはさ、じゃあまあ例えば1試合しか出なかった人だと、じゃあ和田選手とかになると、
うん、
1試合出てさ、彼バッツマンだから、
うん、
じゃあスリランカ育成チーム相手にバッティング二乗馬形式行ってこいっつって行ってこさせて、
うん、
それでどれだけセレクションに影響が出るのとか思っちゃうよね。選考目的だとしたら、
もしそれが選考目的だとしたら、うん、アンイーブンな自分よりハイレベルなボーラー相手に20オーバーで、
そう、
まあ、どれだけそのアピールできるのっていう、ね、
そう、ピッチもボーラーフレンドリーじゃない？
うん。
そうそうそう。で、ねえ、そのアジア競技大会の選考を兼ねさせるのはいいんだけど、
うん、
もしこのスリランカ育成チームってさ、もう、下手すりゃワールドカップ予選のチームよりも強いわけじゃん。だから、
まあ、そうですね。そう、だから、その可能性はありますね。
そう、だから、選考基準がより日本国籍持ち有利な競技大会でしか、選考対象にならないような選手が、
うん、
スリランカ育成相手にさ、そのバーンって活躍できるって普通無理でしょっていうね。
うん、なるほどね。
そう、だからさ、結局、一石二鳥どころか一石四五鳥ぐらい、狙いすぎなんじゃないのって思う。
うんうん、まあそうね。
そう。特に、この海外組が多いじゃない、代表って。
まあそうですね。今回もフューチャーズリーグから JPL の流れみたいなとこもあるので、海外から来てた人も多かったですよね。
そうそうそう。だからベストメンバーで試合できる機会ってすごぶる少ないわけじゃない？
うん、なるほど。
う
ん、
そう。で、今回その、スリランカ育成チームっていう、まあレベル的には最高の相手と5試合シリーズも得られた、にもかかわらず、
うん、
その選考メンバーもと、あとスタメンも特回引っかえ、打順も特回引っかえなんてやってて、本番への、その、なんつうの、チームビルディングって意味ではさ、うん、なんか最低な準備だよね、最低レベルの準備だよねって思っちゃう。
そうね。
うん。で、まあその、さっきの、出場試合数の話もなるんだけども、
はい。
スリランカ育成チームは、全試合出場した、4試合出場したのが4人。
で、3試合。あれ来てたの何人でしたっけ？
来たの何だっけ ?14 人ぐらいかな。
まあ、じゃあ、もともとの母数も少ないけどってところ。
もちろん、もちろん。で、3試合出たのが6人。
うん。
で、最初の2試合ってトップ5打順固定してたからね。
うん、そうですね。
そう。だからさ、普通、この、アンダー23のさ、遠征チーム、あ、今回育成チームだけど、アンダー23ね、23歳以下の選手。
うん。
が、遠征チームをさ、急遽決まったやつでさ、組んだらさ、
ね、
まあ、ね、日本みたいに特会引っ換えしても、ね、いろいろ探ってもおかしくないけども、ガチの、ガチのメンバーで、本当にその最高に近いスタメンで、その理想に近いオーダーで挑んでくれた。
うん。
うん。にもかかわらず、こっちはさ、もう聴覚したにもかかわらず、メンバー特会引っ換え、打順特会引っ換えって、
うん、
まあ、なんか、舐めてるとは言わないけど、ちょっと失礼な話だなと思った。タックルどう思う？
そうね、まあ、まず一点として、その、もしこれが本当に選考を兼ねていて、で、これがチャンスだから掴んだやつこそがスーパースターへのなんか最後の要素だみたいな、うん、チームの最後の要素だみたいな、運も込みでみたいな、
うん、
でここで運使って揺り戻し来ると思うから、うん、その昔の日本代表で見たことあるけど1試合3の2で100点打った選手が代表にいてパプアニューギニアとかに行ったら何もできねえみたいな、
うんうん、
見たことあるからさ。
あるある。
そんなんさ、違うんだよっていう、じゃんっていう、
うん、
一試合見ても何も分かんないと思うんだよねっていうのが、
うんうん、
いうところです、うん。で、あとは、まあ、その、打順特会引っかえ、まあ、そうっすね。5試合っていうのが、まあ、そもそも、この24人で2つの大会みたいなことを考えると、
うん、
まあ、少ないよね。
うん。
うん。で、まあ、二つの大会だから、ごちゃ混ぜなきゃいけないっていうところで、まあ、最適解を探ってたんだと思うけど、まあ、じゃあ、もしかしたら方向性みたいのを決めて、
うん、
あここは、この試合、この2試合は、こう、何 ?EAP 予選向けのメンバーで打順を
組んで、ね、
うん、そこはアジア大会の資格を持ってるメンバーで、まあ、組んで、みたいな。
うんうん、
で、まあ、最後の試合は、まあ、なんだろう。よし、補修じゃないけど、はい、うん、みたいなとかはありだったかもねっていう気はしたけど、あんまりそれは見えなかったかなって気もする。まあ、ただそれに関しては、ゴールデンウィーク明けの平日が3日からも5日間のシリーズだから、
うん、
全員のスケジュールががっちり合うかっつったらそうでもないのかなっていう気もする。でもまあそこが本気度とかそういう話になってくると、まあまあ、まあ、そんなもんかって気もしなくもない。
うんうんうん。
っていうところですね。
ね、はい、4月末に向けた大会でもう本当にこれが最後の一緒に練習試合できるチャンスだから、うんうん、もう5試合全部あのスケジュール開けてくれって言えば、きっと、その、選手たち開けてたと思うんだよね。
うん、
たださ24名選んでるからまあ1人多分 2,3 試合しか出れないんでとか言ったらさ開ける人いないじゃんあんまり。
まあそうっすね。うん、
そう、
まあなかなか難しいっすよね。
ねえ、でまあその選手交代とか試合中の選手交代とかないからさ別にクリケットって。
そうですね、
だから、はい、控えだともう本当ねそのドリンク持ってくぐらいしかやることないから。
はい、
そのじゃあ24人いたらさ結局半分以上がその、うん、スタメン落ちじゃん。
まあそうですね。
そうだからねもう明らかにその全体的なさそのチームのモチベーションも低くて、
はい、も
うそうテンションが低くて、
うん、
そうそう、でまあその解説しつつ、まあ、双眼鏡でたまにちらっと日本側のテントとか見ても、
うん、
結構ね居眠りしてた選手とかもいてさ。そう。まあ。
それはちょっと悲しいな。
そう。まあ、昔からね、そういうのは あるっちゃあったけど、あったけど、
まあ、そう。ないとは言えんけどね。
そう。まあ、うちらの場合、そんな50オーバーの試合じゃん。
まあ、確かにね。
そう。50オーバーの試合で、まあ、しかもなんかこう、もともとその、なんていうの、ガキっぽい選手が、まあ、言っちゃ悪い、言い方悪いけど、ガキっぽい その、スタメン落ちたらもう、ふてくされる、続けるような選手が、まあ、居眠りしたりとか、のもあったけども、
ね、
そう。あったけども、まあ、それと同じレベルの今、モチベーションになっちゃってるのかなと思うと、うん、なんだかなって。
なるほどです。
はい。
まあ、そうっすね。まあ、なかなか、確かに先ほどおっしゃってた一石二鳥どころか四鳥五鳥みたいなところは結構如実に確かに言われてみればっていうのを感じましたね。
うん、そうそうそう。うん、だから、まあ、結局、強化方針、
うん、
その、あとこのシリーズ中の戦略、
うん、
っていうのも、なんか去年のさ、そのワールドカップ一次予選の時とか、あと今年のその強化選手団、
うんうん、
強化選手団とはみたいな話も毎年してるけどさ、
うん、
とか見てても、なんか、玄人感がないというかさ。
そうっすね、うん、もしかしたらそれですごい成功するかもしれないですけどっていうような、
そうそうそうそう、
感じがしちゃうよね。
そう、で、一次予選は結局、その、まあ、ぶっちゃけ相手が弱かったじゃん。
うん。
そう、だからインドネシアも弱かったし、まあね、ね、韓国なんてもう、その、本当に寄せ集めだったからさ。
うん。
うん、だから、ま、それで、その、ほころびが目立たない、勝てば官軍だからね、目立たない感じだったけども、
うん。
やっぱこの、だんだん、だんだんだんだん、その、なんていうのかな、こう、ないも、ね、ないものねだりっていうのはわかるんだけども、ちゃんとその、国の代表を率いたりとか、ちゃんとしたその高いレベルでプレーした、
うん。
その国代表レベルでね、
うん、
で経験豊富な人とかが、もうコーチなりマネージャーだったりしたら、もうこういうことって多分ないだろうなとか、まあ勝手な想像だけどね、そう思ったりしちゃいました。
うん、まあ確かにな、そうね、うん、まあいいや、はい、はい、もっと思うことあるけど、いや、とりあえずはい、基本って であとは、
はい。
そうっすね。出れないって、他なんかあります？
まあ、その強化方針というか、その、ね、戦略については、うん、まあ、こんな感じかな。
そうっすね。まあ、休んでるぐらいやったら、練習してた方がいいとか、入れ、うん、
あ、そうそうそうそう。ね、だって10人ぐらいさ、その、スコアボード変えたりとか してたから、うん、このね、うん、大会2ヶ月前大事な時によ。
うん、
だからね、そんなんだったらね、他にそのボランティアがスコアシートとかさ、いや、
うん、
あ、スコアボードのとかさ、サイトスクリーン動かせて、
うんうん、
で残りの人たちは熱でさ打ったりとか、うん、してた方がいいんじゃないのとかね、
うん、
思ったり思わなかったり。
そうっすね、
はい、
うん、なるほどです。
はい、
あとはなんかあります？まだまだ。
あとは、試合自体の話？
うん、そうっすね。まあ、思ったことを、言ってくれれば。
はい。
スコットのと、まあ、試合の。
そう。まあ、全体的な、うん、ことはあれとして、
はい、
その、まあ、個々の話になってくるんだけども、
うん。
まあ、今回、その、4試合の結果を見てみると、4試合中3試合がキャプテンの、フレミング選手。
あ、はいはいはい。
がチームハイエスト打ちましたと。
うん、そうでしたね、
はい。はい。で、その4試合中唯一4ランぐらいでアウトになった試合かな。
うん。
は日本は57ランオールアウト。
なるほどね。
うん。じゃあそれがどういうことかっていうと、結局、まあ、このレベル以上になると、スリランカ育成チームぐらいのレベルになると、
うん。
まあ、ラン取るの、ある程度のレベルのある選手じゃないと、すげえ難しいねっていう。
うん。
うん。
そうね。そうね。うん。
そう。で、もともとその、フレミング選手が、まあ一番いいバッターっていうのは分かってたんで、
うん。
そう。まあその去年の一次予選見ると、じゃあ、MVP 取った山本レイク選手とか、
うん、
まああとはそのサボリッシュとか、パトモアとか、
うん、
そう、随所に、あとは、レオか、桜のトーマス選手とか、
うん。
が、まあ、いろいろ、まあ、打ってたから、もう今回はね、うん、チーム全体のバッティング力も上がったかなと思ったけども、 まあやっぱりこのレベルになるとだんだんだんだんその通用しなくなってくる選手が多いねっていう。
うんうんうん。
そう。で、さっき言ったその山本レイク選手。
うん。
去年大会 MVP 取ってたもんね、確かね。
うん。
ぐらいの選手ですら、今回の試合、今回のシリーズ3試合出てアベレージ 5.6?
うん。とか、なるほどね。
ね。だから3試合、まあサンプル数少ないから何とも言えないけど、
うん、
5.6 になっちゃうんだっていうのがね。
うん。
そう。で、別に、この、なんつうの、下手くそとかさ、あとその、やる気ないんじゃないのとかいう話は全然ないわけよ、やっぱ。
うん。
まあ、拓郎も知ってるだろうけども、その、うん、まあ、単純に技術のさ、
うん。
あとその、試合環境のさ、
うん。
うん。かたやさ、うちはその、20の試合って言ったら、まあ、ジャパンカップ、
うん、
うん。で、じゃあ、例えば、そのパトモアを例に挙げると、まあ、彼は国内リーグだとさ、アベレージも100超えるシーズンとかもあったりとか、
うん。
もう圧倒的に打ってるじゃない？
うん。
そう。でも、20オーバーの試合ができるのって、普段だとジャパンカップ、
うん。
で、彼の所属してるウォンバッツってさ、南関東地域の2部かな？
うん、
2部で、それこそその青学とか、慶応の学生たちの日本人の選手たち中心のチームと試合したりするわけじゃない。
しかも YCAC とか横がクソ狭い。
そうそうそう、フリックスでさ。
うん、
そうそう。で、まあ高いレベルできるのって結局 JPL の20オーバー。
うん。
で、まあ JCLT20 も、まあ最近は出てきたけども、で、かたやスリランカ育成チームは自分たちと同じ、うん、もしくはそれ以上のレベルで毎週毎週ターフで、
うん、
いいレベルで20オーバー、50オーバーやってると、
うん。
で、そういうのがやっぱね、その5年、10年って蓄積していくと、まあ、こんな差にやっぱなってくるんだなっていう、
うんうん。
そう。だから技術とか才能で言えば、うちのその日本代表も絶対ね、引きは取ってないはずじゃない。
うんうん、
そう。例えばスプーンとかだってさ、そのアンダー19の、育成レベルでずっと一番高いレベルやってきたわけだから、
うん、
そう、ジュニアまでの才能で言ったら育成チームの人たちよりも上だけども、やっぱりその後のプレー環境でやっぱりだんだんだんだん差がついちゃうんだなと思った。
うんうん、そうね。
うん、
まあ一応補足しとくと、
はい、
うん、あ、補足つか別に批判とかそういうわけじゃないんですけど、
はい、
このピッチが悪かったから、点が取れませんでしたみたいな。
はい、
っていうのも、いう意見の人もいるかもしれないけど、
はい、
それは違くて、
はい、
まあ、確かにピッチが良ければもっと点取れるんだろうっていうのは間違いない。
うん、
けど、もっと点取られるから、その、ゲームにおける取れる点数の比率は、
うん、
この技術の差によって、なんか決まってしまうというか、
あ、そうだね。そう。
いうところなんだよね。だから、一が良ければ、じゃあ、アベレージ10だった選手が20取れるかもしれないけど、
うん、
100点のゲームが200点のゲームになったりするから、
うん、
その、点数に、その、ゲームにおける点数の割合みたいのは変わるから、
うん、そう。
だから、うん、そうだね。
そう、まあ、ピッチが悪いと逆にその差が縮まりがちになる。
そう、そうだね。ね、その母数がちっちゃいから かけても大きくならないんだよねっていう。
そうそうそうそうそう。うん、で、結局その、試合振り返ると、やっぱり日本が、まあ、最初のパワープレイ内に2ウィケットないし3ウィケットぐらい落としたりするわけよ。
うん。うん、
で、それは、まあ、スリランカのトップ3が、リスクを負ったショットしたりとか、うん、まあ、ピッチに助けられたりっていうのがあるんだけども、やっぱりそのターフでの試合経験が豊富な選手たちだから、まあその最初のパワーオーバー中に、
うん、
まあ2ウィケット、3ウィケット、
うん、
まあいいボーリングもあるし、
うん、
あとは、何
をリスクオーカスプレーを。
あ、そうだ、トップオーダーがリスクオーカスプレーしたりとか、まあピッチに助けたりとかってあって、うん、何ウィケットが落ちると。
うんうん、そういう展開多かったですよね。
そうそうそうそうそう。でもやっぱりそのターフでの経験が豊富だから、
うん、
あ、これは地面がダメなんだって判断した瞬間からもうリスクを避けるバッティングに切り替わったよね、チーム全員がパッと。
うん、
そう。だから、バウンダリーも無理に狙わないし、シングル中心にしたし、
うん、
フロントフットも多めにしたし、
うん、
で、
そうね。
そうそう。で、やっぱり120、130に押し上げていった？
そうですね。その、パワープレイ中に本当に3つとか落ちるシチュエーション何回見たけど、
うん、
5番、6番のパートナーシップで、10何オーバーまで打って、うん、みたいな。
そうそうそうそう。だからその、プラン B っていうのをちゃんと持っていて、
うん。
そうで、切り替えもチーム全体認識として持っていて、かつそれを実現できる技術がある。
うん。
うん。だから頭のレベルも違うし、腕のレベルも違うなって思ってて。
うん。
そうそうそう。なんで、この、バウンドが一定しないターンするピッチ、
うん、
で、
うん、
JPL とかでさ、その、もう活躍しまくってたサボリシとかピッシュから、
うん、
1オーバーにシングル5つとかパッと取って、
うん、
で、そのシングルのうち1つが2とかだったらもう0と6、
うん、
とかで回してるのを見ると、いやー、これはなかなか真似できないなっていう。
そうですね。まあ、基本的にその、うん、プラン B のスキルも超高いというか、まあ、基本的なベーシックなスキルが高いってことなんですよね。
高い。で、しかもニューバッツマン入って 1球目、2球目でそれやるわけよ。
そうですね。
そう。だからね、その、代わりに入ったさ、新しく、7番、8番とかで入ったタカディとか、
うんうん、
まあ、宮内とかも、それと同じことをやろうとしてるなってわかるけども、
うん、
まあ、彼らも、本当にね、国内ではもう、ものすごい上手いわけだから、
うん、
ね、それこそジャパンカップとかさ、そんなのもう取り放題で取れるよね、やっぱりやろうと思えば。
うん、
でも、やっぱりそれをやらせてもらえない、
うん
うん、っていうのはやっぱ技術の差があるかなっていう。
そうですね、フィールディングも、アグレッシブでとても良かったのもあって、かなり走るのは難しいだろうなっていう感じもしましたね。まあもちろんボーリングのスキルも良かったので、
そう。
うまく打てない、かつ守備にもほころびが少ないから、まあかなりバッターは、その、プラン B 的なところでも、
うん、
そのサバイブだったりレスキューみたいなところもうまくワークさせてくれないみたいなところは感じましたね。う
ん、ねえ。それなんかやっぱりその、自国のピッチがさ、よくターンして、かつ、まあ結構バウンドしたりっていう、うん、あの、うん、多分ね、世界で一番ターンするピッチかな、スリランカ。
うん、うん、うん。
なんで、やっぱね、スピン、対スピンがめちゃくちゃうまかったね。
うん、うん、なるほどね。
スイープ、うん、スイープうまい、パドルうまい、足もちゃんと使う、うん、で、シングル取っていってるからさ。
うん。
そうそうそうそう。なるほどね、だから、まあ、それもすごいし。で、まあ、逆にちょっと悲しかったのが、
うん、
その、まあ、ミヤとかタカディみたいに、まあ、入ってきてシングルで回そう、うん。でも技術的にできなかったっていう選手がいた一方、
うん
うん、その、もう、そもそもそういった戦術にまでその頭が至らない。
うん、
で、もうビッグショットに行って、で、会えなくアウトみたいなのも何人かいたから、
うん、
うん、その、ね、ね、ねっていうか、うん。
わからんすけど、まあ、僕としては、もしプラン B 持ってないなら、その自分の引き出しでプレイするしかないから、まあ、そこ、もしないのであれば、
うん、
まあ、別の、その、ベストアンサーじゃないけど、最適解ではあるかなって気はします。うん、それじゃ悲しいけどねっていう話。
でもそれしかできないんだよね、要はね。
うん。じゃもうそれをやらずに やって、それでいいんじゃないですか。
いや、その、いい悪いじゃなくて、その状況、うん、シングル取れます。ビッグショットも持ち味です、うん。でもこの状況はビッグショットが必要だからビッグショット行きます。
うん。
ならわかるんだけど、
うん。
そう。まあ、結局その、大振りしかできない。
うん。
どんな状況でも大振りしかできない選手っていうのは今回目立ったなっていうのがある。うん、
その、このバッターは、ジャパンカップでストライクレート100で打ちます。
うん。うん、
じゃあ、その100の取り方はって言ったときに、
うん、
まあ、ある選手は11111で6取れる、
うん
うん。まあ、別のプランがあって、リスクを取らずに411で6取る、
うん。
ある選手はもう6球のうち1球6を打つことしかできないってことっすね。
うん、そうだね。
なので、うん、まあ、うん、 まあそうね。まあそれでいいならいいんだけど、
そう
もう
そう。
それって、クリケットがうまいではないよねっていう。
まあね。で、しかもさ、結局、3、4試合目ぐらい見ると、スリランカ育成チーム、別にバンドリ打てないわけじゃなくて、なんならその長打力、そのフレミングよりも全然ある選手と結構いたからさ。
そうですね。
そう、だから打とうと思えば別に打てるのに、その状況を判断して技術、シングル取る技術をふんだんに使ってっていうのを見ると、すげえなと思うし、その切り替えがね。自分のエゴを出さずに、その、もう本当に、血が通ってないぐらいチェイス上手かったからさ。
そうですね、マ
うん。
シーンでしたね、
そっ
ただ
か、
シングルを取り続ける。
そっか、まあ本当にターゲットを達成する機械たちが、もう途中からバッティングしてるような感じだったから。
そうですね。
そう、だから本
まあ、
当はそういうのを見習ってほしいんだけども、まあね、前日の通り、試合、そういうのをあんまり見ずに居眠りしてた選手とかもいたから、なんか不甲斐ねえなってちょっと思った。
なるほどね。
はい。で、まあちょっとバッティングネガティブになっちゃったけども、ボーリングすごい良かった。
なるほど。
うん。
例えば？
例えばですね、まず失投が少ない。うん。フルトスとか、ドショートみたいなのほとんどなくて、まあエキストラも当然少なかったし。で、じゃあ、ショートボール投げるときは本当にちゃんとキャプテンがそのフィールドをセットして、守備位置をセットして、で、このバッターにはショートボールで行こうって明確な意思が見えた後にショートボール投げてた。うん。ってことは、やっぱりレベルがすごい高かったなって。
なるほど。
うん、そう
ボーリングの、
あ、
ボリビア。
で、ボーリングしない俺が思ったけど、本職のボーラーとしてはどうだった？ボーリング。
正直ね、あんまりね、見
う
てないっていうね、
ん。
今回のシリーズ。すげえ申し訳ないけど。まあ、へ、あ、まあ、土日ちょっと忙しかったっていうのもあるし、平
はいはい。
日の昼のゲームだとなかなか見るの難しいなってい
なるほど
う
ね。
ところで。で、まあ、YouTube 流して音だけ聞いてるとかはあったけど、まあ、なのです。あんまり正直、終えてないですっていうのが本当のところなので、まあ、良かった、悪かったって評価はないですね。
な
た
るほど。
だ、やっぱり、まあ、先に話した通りに、その序盤でちゃんとウィケット2、3個取れてるゲームが多かったので、まあ、うまくいってんのかなっていう印象は、スコアカードとか、まあ、途中経過とかからは、まあ、見えました
ね。
っていうとこですね。
そう。だから、普通に最終予選でパプアとか、あとはバナーズとか相手に投げても、昔の日本代表みたいに、その大被弾みたいのは、そこまでないんじゃないかなって思った。あれ見る
な
限り
るほど、
は。
なるほど。
そう。そう。あと、久保田とかさ、本当にすごくて、スリランカ育成、のチームのレベルの高いバッツマン相手にバウンサー投げてエッジ切ってアウトにさせたりとか、そう、そのファーストボーリングが今までずっと日本代表の課題だったけども、まさかその海外在住組じゃなくて国内からそういう選手が出てくるんだと思ってちょっと感動しちゃった。
そうっすね。
うん。
久保田よかったっすね。
すごいよかった。
まあ、スコアしか見てないけど。ちょっと YouTube 追っかけてみます。
はい。
じゃあ、とりあえず、
まあ、あとは、まあ、試合の内容としてはそんな感じで、まあ、あとはその全体的なまとめで言うと、まあ、その国内で開催された試合の中では、まあ、多分というか、まあ、一番レベルが高い。相手もそうだし、日本代表もそうだったから、まあ、何の異論もなく一番レベルの高い試合でしたと。うん。なんで、こんなにギリギリに決まんなければ、あと告知さえちゃんとできてれば、もっとその観客も呼べただろうし、うん。
そう
そう、
ね。
観客からしてもものすごいレベルの高いクリケットだから、今回日本人で来てたの、応援に来てたのって多分、選手たちのお父さんお母さんぐらいしかいなかったから、あと、ムッシュみたいな変人 変人しかいなかったから、そう、それがね、このレベルの高い試合 を見る機会を逃したっていうのはちょっと寂しかったなっていうのと、
うん、
あとは、今回のスリランカ代表が来るって決まった時点で、佐野の、そのローカルの、佐野在住のスリランカ人コミュニティがすごい頑張って、で、佐野クリケットクラブのミヒンドゥさんとかも、ものすごい精力的に動いて、受け入れ体制とかケータリングとかを頑張ったらしいので、ものすごい素晴らしいなと思って、
うん。
うん。で、現にその応援も、やっぱスリランカ、現地スリランカ人応援団が来てて、
うんうん、そう YouTube で見た、
う
ん、
そう5、60人ぐらいいたかな、
ね、スタンドに座ってね、
そうそうそう、だから
ね、もう、ったらわーとかね、
そうそうそう、うん、だからもうね、ほぼスリランカのホームゲームだったよやっぱり、
うんうん、なるほどね、
はい、だからまあケータリングでその試合後にランチを作っていく、スリランカカレーとか作ってくれたりしたんだけども、
うん、
美味しかった、気合入ってた、あれはあのランチはすごい美味しかったもん、はい、
なるほど。
はい。まあ、そんな感じですと。大会については。
はい。
はい。
で、シュンさんとしては？
はい。あ、そうだ。個人的には、土日、はい、はい、解説の仕事、お仕事してきました。
あ、はい。
はい。で、
お疲れ様です。
はい。で、本当は、男子代表と組む予定だったのかな？試合に出てない。
うんうん、
そう、でもまあ途中で、静香ちゃんが解説希望したらしいんで、うん、宮地静香さんと、うん、解説組んでやってきました。
はい、よかったと思います。はい。
ありがとうございます。でも4試合目ね、はい、いきなりその、解説の、解説者の紹介で、佐藤静香さんって、うん、言っちゃって、ああ、やべえと思ったんだけど、ちょっと訂正する暇もなく、そのまま言っちゃったんで、この場を借りて、お詫び申し上げます。全然深い事情とかはなくて単純に本当に言い間違えたんでは
い、
はい、夫婦円満だと私話聞いてますんでは
い、まあ、いい、まあ、はい、はい、間違えてことですね、はい
はいはいはい、まだ宮地、まあ、宮地静香さんです、はい、で、
うん、
まあ、聞き直したら音がね、うん、やっぱ結構割れてた、
うん
うん、
そうね。
そうで、英語版の方も聞いたら、もうバリッバリ音が割れて、もうかなり、
うん、
かなり聞き苦しい音質だったんで。
そうね。
そう。で、機材担当、配信担当のまこっちゃんともちょっと話したんだけども、
うん、
なんかね、設定か、もしくはその機材のクオリティの問題かで、
うん、
そう、まあ、要は金がねえって言ってたけど
、うん、
なんで、まあ、次はもうちょっと早めに現地入りして、
うん、
まあその、ポッドキャスト、ね、この茶飲み作るときもいろいろ機材扱ってるんで、
うん、
まあちょっと設定を一緒にやって、もう少しなんとかしようかなって思いました。
うん、はい、そうですね、はい。はい。確かに英語版は結構きつかったなっていう印象ありますね。はい、
きつかったよね。初め、
英語版のYouTube しか見つからなくてっていうか、
うん、
それしかないと思って聞いてたけど、
うんうんうん、
まあそしたら結構きちいなと思って。
そう。それでね、聞くのやめちゃう人がいたらすごいもったいないからさ。
そうっすね。
うんうん、なんで、
うん。その言ってることがダメとかじゃ ないので。
うん、うん、はい、そうそうそう。もうそれ以前の問題だよね。そう。
そうそうそう。
はい。
はい。というところで、まあそこら辺は、まあ、フューチャーズリーグからの流れですが、はい、改善の余地があるポイントなのかなと思っております。
はい、
はい、じゃあ長々と喋ってきましたが、こんぐらいですか、はい、そのスリランカチームのことについては。
はい、こんぐらいですね。まだまだ来月再来月、うん、今月再来月、来月再来月、また9月とね、大会も連打されるんで、
はい、
はい、頑張っていきましょう。関係者は皆様お疲れ様ですという感じですね。
はい、はい、じゃあ軽く、
はい、
今週、あ、今月の大会についてフリートーク的に話していきますか。
はい、ああ、はいはいはいはい、そうだね。はい、まあ今の話の流れで、
うん、
次のトピックいっちゃうんですけども、
はい
はい、女子の東アジアカップ、
はい
はい、まあ去年も貝塚でやったんですけども、
はい、
これがですね、長々と公式、JCA の公式ウェブサイトの方だと、日程未確定でずっとあったんだけども、
はい、
まあ、とうとうですね、日程5月23日から。
はい。
はい。これまだ JCA のホームページに載ってない。
載ってます、載ってます。さっき更新されました、
ね。あ、本当、さすが。はい、今これね、録音しているのが水曜日なんですけども、これ公開予定金曜日なんで、じゃあもう載ってると。
そうですね、載ってますね。
はい。これ23日からです。
はい。
はい。
で、23から15かな ?20、試合は25なんじゃないかな、
移動が、はい、移動が23かな、はい。
そんな感じだと思います。はい。
はい、で、参加チームが中国、香港、日本。
はい。
はい。で、予選リーグでそれぞれ2試合ずつやって、で、
うん、
で、1位、2位のチームで決勝やりますと。
はい。
はい。なん
です、はい。
はい。なんで、じゃあなんで、まあ、この直前までなかったかっていうと、うん、まあ、忙しかったとかじゃなくて、
うん、
これ主催の中国側から、中国のクリケット協会から情報を、公開しないような要請があったと。
うん。なんかそんな噂は聞きました。
はい。
あるっぽいけど、言えないんだよね、みたいなことを。
そうそうそう。まあ、日程についてはね、もうさすがにその、ね、関係者、日程ないともう動けないから、うん、まあ、囁かれてたんで、みんな知ってたけども、
うん、
そう、なんだけども、結局ね、香港かな、多分、
うん、
香港がもうしびれ切らして、もう発表しちゃいましたと。
そういう感じなんですか、これ、
うん、
昨日の時点で香港の SNS に書いてあんな
あ。そうそう、それね、もう中国側の要請無視して発表したらしい。
そうなんだ。
もう無視して、日程とチーム発表して、
なるほど。
そう、でもそれを受けて日本も、まあ、いっかっつって発表になりましたという経緯です。
はい、なるほどです。JCA より香港の方が早いなと思ってたんですけど、
あ、
まあ、そういうことではないですね。
はい、いつその日本は割と発表遅れがちだからそう思っちゃったかもしれないけども、もう今回は日本のせいではありませんと。
なるほど。義理を通さなかったやつがリークした。はい、感じです。
まあ、リークも何もさ、もう大会1週間だからさ、これ中国側の方が明らかに悪いよねっていう。
そうですね。まあ、うん、なんか理由があるのかなって感じですけど、まあ、なんだろうね。
ね、
分かんないです。はい。
はい。まあ、そういうことなんで。
うん。
はい。まあ、チームも発表になったんでね、今回確か、加藤志麻子が入ってないのかな。はい、
そうですね。入ってないですね。はい、
はい。で、エレナが、
ね、
初選出か。
はい。
で、他はほぼ同じかな。あと、あれか、メグが入ってなくて、
うん。
あともう一人ぐらいなんか入ってなかった気がするな。
まあ、ちょっと、今、さっき公開されたところなんで、ちゃんと見れてないです。はい。なるほどです。
はい。
あ、そっか。
あと、ルアンとかかな、あとは。
くるみが入ったりして、
うん、
バランス調整とかで。
はい。まあ、注目選手としては、やっぱりくるみちゃんかな、あと、エレナがどれぐらいなのか。
いやいや、それは、あれじゃないですか。インタビュー受けてくれたアヒリアさんって言っとくのが、大人じゃないですかね。
アヒリア、誰だっけ？嘘。いや、もちろん。
あ、全体としてね。
そう、はい。あとあれだ、名字が変わった子結婚して。
あかりか。
あかりは怪我してたらしいんだけど、う
ん、
まあ、今回の大会に間に合ったのか。
そうっすね。ね、怪我したとは聞いてたっすけど、どんな怪我だったかはよく知らなかったので、
ね、
はい。
まあ、復帰できてよかったねと。
う
ん、
よかったね。
あとあれだ、静香ちゃんも引退していなくなったんだ。
あ、そうですね。はい。
だからまあ、そう見ると結構フレッシュな感じになってるね。
うん。フレッシュ。かっこ、太田くるみみたいな。
まあ、4、5名変わってるから、まあ、相変わらずその、まあ、
そこチェンジですね。
まあ、相変わらずの、その、入れ替わりの激しさよという感じだね、女子代表は。
まあ、これが、どういう経緯で入れ替わってるのかわからないので。
うん。うん、
大会ごとに一人ぐらいはその引退していくかもしれないし、
うん、
はい、突き上げにあって落とされるのかもしれないし、
はい、で、今回は確か香港代表チームは、マリコとか、 あと、なんだっけな、バイスキャプテンの子とかも、確か選ばれてなかったんで、
うん、あ、そうなんだ。
うん、お休みしてるはずなんで、3人ぐらい。あと、あれだ、なんだっけ、イギリスでプレーしてた子。
あー、なんだっけ。
ね。
ナターシャ・マイルズ。
ナターシャ・マイルズか。ナターシャ・マイルズも選ばれてないんで、うん、結構ね、今回チャンスありそうです。
なるほどです。
うん。はい、こうご期待くださいと。
ですね、これがもう
25
から始まっちゃうので、これが公開されるのが、はい、19だっけ、
はい、
だからもうすぐっすね、うん、
まあ次のエピソードの頃にはもう終わってる、
終わってる、そろそろちょうど進行中か、かな、
ね、はい、なんでまあ次の次ぐらいのエピソードで、まあ、この大会にも触れられればなと。
そうっすね。はい。ね、
ストリーミングは不明だけども、まあ、大会がね、その会場が、中国なんたら工業大学っていう、
うん
うん、あの、アジア競技大会が行われる会場なはずなんで、
うん。
うん。もしね、ストリーミングあったら、それも見れるから、それ楽しみだなって感じだね。
そうですね。はい、まあ、男子も、男子はアジア大会でここを使う予定なので、
うん、
YouTube バウンスチェックですね。
ですね。
はい。
はい。じゃあ、今回はそのとこですかね。
ね、今回も話しましたね。
はい。代表のことになるとね、どうしても、その、老害癖が、老害癖が出ちゃうから、うちら。
ちょっと、ピッチな話になると。
そう、うちらね、不機嫌のおっさんだからさ。
ね、まあ、まあポジティブにいてほしいっすね、自分ね、
はい
はい
はい、じゃあそんな感じでした、
お疲れ様でした。
おい、
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。